どうも、新崎でございます。13日の金曜日、いかがお過ごしでしょうかということで、ちょ前回の配信からだいぶ間が空いてしまいまして、まあ、1ヶ月近くちょっと空いてしまいまして、ちょっと、お久しぶりな感じですけれども、こちらの方では。まあ、新崎ストリームの方はですね、配信してって、で、まあ、そちらの、まあ、本放送と呼べる新崎ストリームの方を聞いてくださっている方はもうすでにご存知だと思うんですけれども、僕、肋骨骨折しましてですね。まあその詳しい経緯とかはまた、新崎ストリームの方、もし知らない、聞いてないという方は聞いてもらえればわかると思うんですが、肋骨を骨折したんです。で、まあ、それが、まあ、何をしてたかって言ったら、まあ、そのサバイバルゲーム、エアガンで撃ち合うというサバイバルゲームをやって、まあ、派手にすっ転んで、まあ、こけて、まあ、その、なんやかんやした結果、骨折れたっていうことなんですけど、まあ今日はね、ちょっと本編ではね、サバイバルゲームの話ほとんどできなかったんですね。まあ本来やったらその、新崎ストリーム、キンストの方で、サバイバルゲームの話をガンガンするつもりやったんですけど、予期せぬ、その骨折という予期せぬトラブルがあって、まあ結局だから、できなかったんですよ。なので、まあ、13禁の方でですね、サバイバルゲームの話しようかなと思って、まあ今日は、サバイバルゲームの話します。ですね。まあ本当に、感想を一言言うと、まあ楽しかったっていうのも、一つ。まあ、で、一言言うとって二言入ってますけど、あとね、なんでしょうね。思ってた以上に、本格的で、ちょっと舐めてた。俺ちょっとサバゲー舐めてたっていうところがすごいありましたね。まあ、結構本当にだからその場所っていうのも、その今回行ったのは大阪の本当に、ちょっと外れの方ですね。郊外の方のところなんですよ。で、なんか聞くところに言うと奈良の方とか和歌山の方とかにもその近畿圏だと、そういったところにもこう、サバゲーある場所、があるみたいで、まあそういう要は、外れの場所で、すごい広大な土地を利用してですね、まあやるっていうことなんですね。で、まあ今回行ったところはですね、まあ結構比較的新しめにできた場所だったらしくて、まあ、その設備的にも結構なんかこう、他のとこよりもなんかちょっと、良かったりする部分もあったみたいです。僕他のとこ行ってないかわかんないけど、まあ、僕が見てもね、結構普通にすげえなと思ったんですよ。なんか、その、盛り土みたいなのをバーってしてたりとか、その、なんていうの?掘りみたいな。要は土を掘って、その中を隠れたりとかできるような場所があったりとか、その盛り土をして、で、そこで隠れて、銃撃戦やったりとかできるとこもあるし、もちろんバリケードとかも張ってたりとかするし、なんかね、橋とかもあるんです。人工で作った橋みたいなのがあって、で、その中に、そこに、の脇にトンネルがあったりとか、その、ちゃんと橋桁の下が通り抜けれるようになってたりとか、その橋の上に登って、その戦ったりできるようになってたりとかで、結構その、場所自体もすごい本格的に作ってあるんですね。で、まあ、その中でみんなこうやるんですけど、まあ、結構そのルールとかも、思ってた以上に厳格化されててですね、昔僕が、遊びでやってた頃、まあ、遊びでやってた頃なんで、その、ルールなんてあってないようなもんなので、まあ、当たったらヒットとか言うっていうのはもちろんあるんですけど、当たったらヒットって言って、まあ、その場から出ないといけないとか、まあ、そういうのはもちろんあるんですけど、なんかすごいルールが厳格化してて、まず、そのエアガンとかも、その審査がすごい、まあ、厳しいというか、ちゃんと弾の速度みたいなのを測らされるんですよ。一つ一つ。で、その測って、要は、基準値を超えていれば、それは改造したエアガンだっていうので、危ないということで使っちゃダメみたいになるわけですよ。だからそういう、まず審査があったりとかするんですね。で、あとは、なんか、その、当たった時、まあ、その、直接当たっても、ヒットだし、その、長弾、まあ、どっかに当たって跳ね返ってきて当たった弾とかも全部、要は当たったこととして見なすので、まあ、それも全部ヒットって言ってくださいとかって、で、まあ、ヒットって言った人に対して、まあ、さらに追い打ちをかけるように打つようなオーバーキルとか、その、ヒットしてるのにも、こう、 そのままゲームを続けてるゾンビ行為っていうやつとかも要は禁止なわけで、まあ結構すごいルールが厳しいっていうのがあって、まあ、ああ、なんかすごいちゃんとしてるなってすごい思ったんですけど、あとはなんかそのセーフティーエリアっていうその荷物の準備とかその荷物置いたりするエリアから一歩でも外出たら、要はフェイスゴーグルっていうそのもう顔を全部覆うようなゴーグルをつけたりとか、そのもう長袖で、まあ、とにかくもうその、怪我しないような、もうとりあえずフェイスゴーグルは絶対に着用しないといけないですよ。その、サバイバルゲームのそのフィールドの方に出るっていうなると、っていうぐらい結構厳しくしてて、っていうのも結構その本当に危ないというか、その弾がすっごい勢いで出るんで結構痛いらしいんですよ。あの僕まあ一緒にやってたそのまあ今回そのまあキンストでまあこのサバゲ行くことになったきっかけになった天野くんとですね、あの一緒に行ったんですけど、ね、あと二人その知り合いの人と一緒に四人チームで行ったんですけど。なんか、天野のその、ゴーグル、その、ガラスの、その、スコープみたいなのあるじゃないですか。その、銃を、で、照準を合わせるときのスコープみたいな。そこに弾が当たって割れてたっていうのがあったんで、その、BB 弾でも、本当に、そうやってガラスが割れちゃうぐらいの勢いなんで、本当に普通に至近距離で当たると、まあ、ちょっとした骨と折れたりとか、その、血出たりとか、出血したりとかするんで、本当に、その、厳重に、その、固めないといけないんですね。首とかも絶対そのなんていうか、スカーフ巻いたりとか、首まで覆えるような服にしたりとかっていうのをしないといけなくて、結構すごいこう厳重な、中でまあ、ちゃんとその怪我のないように遊びましょうっていうことなんですね。で僕は全然関係ないことで怪我しちゃったんですけど、だからまあそれはもうどうしようもないっていうところなんですけどね。でまあその本当に、なんていうかね、まあ俺も舐めてたっていう話したんですけど、さっきね、俺はね、普通になんかちょっとこう、ハンドガン、要は、まあ、その、マシンガンとかじゃなく、普通にこう、持つような拳銃みたいな感じですよね。で、ああいうので、もう戦えると思ってたんですよ。したらね、もう全然そんなんじゃ太刀打ちできない。もう、何しかもう、1秒間に何連射とかね、まあそういうレベルのですよ、やつをみんな持ってきてるんで、で何百発もこう、1回で撃つわけですよ。もう、だから俺ゲーム始まって1戦目なんて、もう10秒ぐらいで終わりましたもんね。10秒ぐらいで1発も撃たずに終わるっていうので、もう衝撃的でしたよ。こんなにもこれ難しいのかと思って、ちょっとびっくりして、2戦目とかも俺誰にも当てる球はもう狙うわけじゃなく、ただひたすら球を打とうっていう、とりあえず打たないとって思って3発ぐらい打って、それで全然誰にも課することもなく、まあ僕だけ当たって終わるっていうので、まあ1戦目2戦目ぐらいはもう完全に何も活躍せずで、で、3戦目に、ちょっとこけて、負傷しましたんで、まあ結果ほとんど何も活躍してないっていうことなんですけど、で、まあなんか、まあそれはまあいいとしてですよ。まあいろいろだからサバゲー、結構その、皆さん本格的に装備とかすごい本格的にしてるんですね。だから銃とかもすごいこう連射可能なやつとかすごいもう、結構だからお金かかるとは思うんですけどね、そういう装備を整えてるわけですよ。で、なんて言うでしょうね、結構その装備、服とかもすごい迷彩服みたいなのをすごいしっかりとしてたりとか、もうなんかその飾りなんだけれども、その無線とか持ったりとかしてる人とかいて、すごいみんなかっこいいんですよ。で、靴とかもなんかすごいもう安全靴みたいなのをみんな履いてたりとか、ブーツ履いたりとかしてるんですけど、まあ、俺、ちょっと舐めてたのが、ほんとスニーカーで行っちゃったんで、なんかもうそれだけでちょっと浮いてたっていうので、なんか、みんなすげえ本格的なんだなと思って。で、なんかその、まあ、その服装とかもみんな本格的なんで、すごいルールっていうか、そのゲーム自体もすごいなんかこう、いろんな、遊び方をするんですけど、結構それも本格的で、なんかこう、殲滅戦って言って、もう全員が、その、相手チームが全滅させるまでやるっていう殲滅戦っていうのがあったりとか、そのフラッグ戦っていうのがあって、相手チームのその陣地にあるフラッグ、旗をですね、上げたら勝ちとかね。まあそういう陣地を取り合うゲームだったりとか、あとはその、 まあ、面白かったんですよ。メディック戦っていうのがあったんですよ。メディック戦っていうのがあって、まあ、それ何かって言ったら、その、要は、一回撃たれたら普通は、外に出ないといけないんですけど、その、撃たれたら、その、包帯みたいな、その、布みたいなのを、巻くんですね。で、そしたら、負傷したことになって、まあ、だから一回撃たれても退場しなくてもいいんですよ。そのゲームには残れるんです。ただ、負傷兵としてその場に残るんですよね。で、その場で残って、で、どうするかって言ったら、味方の人の助けを待つんですよ。で、味方の人がこう助けに行ったら、その、包帯をぐるっと一回腕に巻いて、で、それを、こう自分で解くことによって、味方が巻いてくれるんですよ。包帯をぐるっと巻いてくれて。で、それを自分で解くことによって、要はその、なんですかね、負傷兵が傷を治してもらって、また戦線復帰という形になるんですよ。だから、その、一回撃たれても、その味方さえ来てくれれば、何度でも復活できるっていうルールなんですね。それがメディック戦っていうやつで、まあ僕ももちろんやったんですけど、まあ僕はその時もすでに肋骨が折れている状態、もうすでに負傷兵、すでにリアルメディックが必要な状態なので、いや、メディック戦ちょっとやってたんですけど、もう、で、撃たれたんですよ。撃たれて、で、まあ普通に、もう、なんていうか、その白いその布みたいなのを肩からかけて、助けを待ってたんですけど、もうその時点でもすっげえ痛くて、もうマジでリアルメディック来てくれと。まあ、で、来てくれたんは、まあ、その、まあ、医療技術としては、まあ、東四郎ですよ。素人の。まあ、それはそうですよ。まあ、一緒に戦ってる仲間が来てくれたんですけど、で、まあ、はいっつって、まあ、はい、もう治ったから、はい。また頑張りましょうって言われたんですけど、もう頑張れないですよね。もうこっちとらもうリアルメディックが必要になってきてますから、リアル負傷兵なんで、ちょっとね、そのヒットしたことによって、仮想の傷を癒していただいたとしてもですね、こちらはもうちょっともう肋骨の方、完全にもうちょっといっちゃってますんで、ちょっと動けないんですけど、とか思いながら、まあ、仲間の絆を感じつつね、まあ、ゲーム楽しみましたけど、まあでもね、本当なんすかね、まあ、本当にリアルメディック来てくれたらどれだけ助かったかと思いますけれども、まあ、どっちにしてもね、対処法なかったんですけどね。まあでもね、本当なんていうんですかね、まあ、いろんな、遊び方があったりとかして、本当に、もう一日中やってたんですよ。その朝から晩までとか、うん、夕方5時とか6時ぐらいまでやってて、本当に、昼ご飯とか挟んでね、で、ずっと遊んでたんですけど、全然こう飽きることなく楽しめるっていうので、で、面白かったんですよ。本当に。で、やっぱそれぞれの楽しみ方とかもあると思うし、売ってなんぼっていう人もいるし、その、買ってなんぼっていう人もいるから、まあそれぞれの楽しみ方で全然楽しめたりとか、まあその、ね、一人で行っても、そのチームに入れてもらえるんで、その、結局一人で行っても楽しめたりとか、その、まあ、ちょっとね、勇気はいるかもしれないけど、でもそういうのも楽しめるっていうのもあって、まあ、いいなと思ったんですよ。で、今回僕らも4人で行ったんですけど、まあ、その4人チームと3人チームとか、いろんなチーム集めて、その、こっちはイエローチームとかで、向こうレッドチームみたいなんで、まあ、やるんで、まあ、現状のところ別に誰があぶれたりとかそういうのもなく、まあ遊べるので、まあ非常にいいかなと思ったんですけど、で、ただね、やっぱりね、大人のサバゲーはね、非常にお金がかかりますね。まあそのエアガンを買うのももちろんそうですし、弾もまあ弾はね、ほんとバイオ BB 弾って言って土に変える BB 弾を使ってますんで、まあ非常にまあ、もうしばらくするとというか、何年か経つともちゃんと土に変えて、その、要は、プラスチックで残ることがないですよね。プラスチックだったら残るんですけど、バイオ BB なんだったら土に変えて残らないっていうので、まあそういうところも環境にもちょっと配慮してますんで、まあ、その辺は安心して打てるんですけど、まあでもそういう弾のお金だったりとか、あとはまあその、ね、予備の弾倉だったりとか、あとは服ですね。服とかその、まあブーツ買ったりとか、そういう本格的にやろうと思ったらそうやって揃えて、タイじゃないですか。ヘルメット買ったりとか、そのフェイスゴーグル買ったりとか。でもそういうのでね、やっぱ結構お金かかるんで、まあ、ちょっとしたその、なんですかね、ゴルフとか、本当に天野くんも前にキンスト出てくれた時に言ってたんですけど、本当にゴルフとかその辺のレベルでお金かかったりとか結構するなぁと思うんで、まあちょっとね、だから、ハードル高いのかなって思って、だからその辺は、ちょっとこう、 初めてでちょっと軽く楽しもうっていう人にはちょっと厳しいのかななんて思いましたね。だから僕もだからなかなか今からそのやろうかなって本格的にやろうかなっていう気持ちにはなかなかなれないのはそこで、あとはね結構やっぱその本気でその好きな人が結構集まるわけですから、なかなかね僕みたいな人間が行ってもねちょっと申し訳ない気持ちになったりとか、その、なんか、ちょっと、なんていうかね、まあみんなの熱量がすごいんで、まあね、もう僕なんかはもうちょっと体験で行ってみたみたいな感じなんですけど、やっぱそういう人間がちょっとこうなかなか太刀打ちできないとか、いう空気はちょっとあったりとか、その専門用語だったりとかがわからなかったりとか、まあそういうのも全部知ってる上で来てるって思われてるから、ちょっとわかりにくい部分とかありましたけど、まあ質問とかすりゃできるんでしょうけどね。ただまあそういうところがちょっとまあ、ちょっと若干敷居が高いのかなと思いましたけど、まあでも本当にサバディエとか、昔やってて、ちょっとそういうのをまたやりたいなとかいう人は、多分もう知識とかもあると思うし、行ったら絶対楽しめると思うんで、まあ、まあそういう人はね、本当行ってみたらいいんじゃないかなと思いますけど、まあ俺はね、やっぱね、その、まあ、また行きたいっていうのは気持ちはあるんですよ。ただお金がかかるっていうのと、あと、その、もうちょっとね、そのハンドガンだけとか、その、要は銃を、その、撃ちまくるだけじゃなくて、その単発単発で撃っていくような、その、銃だけを使ったゲームとかがあったりとか、まあそういうので、まあちょっとね、なんか、もうちょっと、なんですかね、それぞれの武器の性能差が出ないような、ゲームとかもあってもよかったかななんて思ったりしますし、まあもしかしたらあるのかもしれないですけどね。今回行ったところはたまたまないだけでって感じで。なので、ま、いろいろちょっと、まあ、まあ、思ったりはしたんですけど、まあ、最終的には、非常に、あ、これが大人のサバゲなんかと思って、すごいなんか、楽しかったんで、まあ、また、そうですね、お金、時間、いろいろ許せば、肋骨の具合とか許せばですね、また行きたいなとは思うんですけど、というわけでですね、今回、ま、ちょっとサバゲの話ちょっとしましたけれども、まあ、まあ、なかなかその本格的で、しっかり楽しめる。思いっきり、本当にサバゲする専用なの場所なんで、本当に思いっきり心置きなく楽しめると思いますんで、まあ、もし興味がある方がいらっしゃったら、ぜひとも一度、ちょっと調べて行ってみてはいかがでしょうかということでございまして、13日の金曜日、今回はここまででございますということで、また、本番組の金ストの方も良ければぜひとも聞いていただければと思いますということでよろしくお願いしますということで、それではまた、次回の13日の金曜日でお会いしましょう。お相手は新崎でした。さよなら。